どうも、煮干しわしわしです。女本話第59回でございます。この番組は煮干しわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は、このシーズン前に買った日焼け止めもう多分使わんと思うんで一回捨てるなどして発散してください。思い切ってください。日焼け止めはね、シーズン超えると意味なくなったりするらしくって、私もカバンに1年間丸々入りっぱやったりとかするんですけど、効能が薄れるみたいですね。あんまり何年も使うもんじゃないみたいです。はい、ワセリンみたいね、何年も使うもんじゃないみたいなんで、皆さんお気をつけください。名字がついたのにね、ずっとイワシと言ってますね、私は。で、この収録自体というか、もう3本目になるんですけれども、3本ともイワシのまま行ってしまいましたね。はい、8月に名字がつきまして、いろんな先輩につけていただいて、で、視聴者投票というかお客さん投票でどの名字がいいかっていうのを決めるという催しをしまして、でそこで時々イワシ、今日から煮干しという名字がつきました。つけてくれたのは松竹芸能が誇る若頭、ミサイルのような男ですね、風穴開けるず飛び出せ安藤さんがつけてくれたんですけれども、忘れちゃうんですよね、苗字を。サインを書く機会もね、その苗字がついてからかなりたくさんあったんですけどね、ほぼ全部イワシって書いてますね。安藤さんもね、そのなんか私がイワシって書いたりとか、イワシですって送ったりした時にこうはってなんか出てきてほしいんですよね。なんかふわーって匂うぐらいの感じにしかならないから、家のラベンダーみたいなふわーって感じにしかなんか匂わんから、もうちょっとこうパッて出てきたら私もね、パッてこう書けんのになとは思いましたが、はい。ただでもオファー系は結構時々ちゃんとつけてくださる人たち、仕事取引先といいますか、お仕事先の方いらっしゃいまして、エッセイなんかの依頼はちゃんと時々イワシってついてますね。ヒューと思いますけれども、お笑いとかはね、もうみんなイワシ様イワシ様ってなってますけど、まあいいんですけどね。というかあれか、 LINE の名前を時々イワシにしてないからか、ちょっとそれ変え、そこからまず変えてみます。LINE をね、イワシで設定してるんですけど、時々ってしないとやっぱりダメなんじゃないかなと思います。ちょっとそこを変えてみます。これで自分の意識も変わるかもしれないです。時々イワシ、はい、気に入ってはいるんですけどね。なんか漢字も可愛いし、サインで書いた時に可愛いんですけど、安藤さんがな、もうちょっとファッと現れてくれたらな、忘れてる時にっていう感じです。はい、本日はですね、萌柄さんの愛と忘却の日々を、紹介したいと思います。こちらはですね、エッセイでございます。週刊新潮にずっとこう掲載されていたエッセイを過失修正して単行本になったという、最近出ました。はい、ブルーハワイもね、読みまして、まあ萌柄さんのエッセイファンなんですけれども、まあ、新刊が出ているということを、X で知りまして、マクドに入った瞬間だったんですけれども、マクドに入ってコーヒーをいざ飲もうと思って、で X を開いたら萌柄さんの進化が出てることに気づきまして、でなんかいても立ってもいられなくなりまして、ちょっとこんなしていいか分かんないですけど、一瞬ちょっとマクドに荷物置きっぱで、歩いて30秒ぐらいにね、本屋があるんですけれども、そこにバッと買いに行って、で帰ってきて読みました。それぐらい好きです。いやー、面白かったですね。今回も一個一個自体がもうすごい短いんで、サラサラ読めますし、あれですね、高円寺中野間でも2個ぐらい読めるんじゃないですか、中央線の高円寺中野とか。はい、まあ大阪で言うとどうでしょうね、近い駅と駅が近いところなんかあるかな、なんかあるかな、駅と駅が近い、長崎町と東梅田とか近いですよね、あれ早いですよね、とかでも 2,3 2、3個エッセイ読むの早い方やったら読めるんじゃないかなと思います。萌え柄さんのエッセイはこうやっぱり日常に根付いているというところと、あとは創作に、創作者なので創作によるこう悩みつらみがですね書いてあるので、結構私まあぶしつけというか、まあ、偉そうおこがましいんですけれども、その私が悩んでる感情の上位互換みたいな感じなので、なんか私もこうちょっとステージが上がるとこういうことで悩めるようになるんかなっていうので、いつもあのワクワクしながら読んでおります。でね、萌え柄さんは真面目なんですよね、多分めちゃくちゃ。で私は真面目って言われるんですけど、真面目って言われることがすごくもう悪口ぐらいに思ってて、なんか許してもらわれへんのじゃないかこの人に、なんか悪いことしてもみたいな感じで言う、あの意味合いがついてるような感じがして、真面目って言われるとすごい嫌なんですよね、固いとか真面目とか言われるのが。でもで創作活動、まあお笑い芸人なんて特にですけど、まあ、あんまり同じ人種の人っていなくって、結構みんなこう楽にこうやってるように見えるだけですけど、見えるんですよね。ただ萌え柄さんはその辛みとか苦しみとかを結構ちゃんとこうエッセイにして載せてくださってるので、私もそのままでいいんやっていう感情になります。私はそのまあ芸人の感じで一番嫌いなのが、そのまあヤンキー理論に近いんですけれども、ヤンキーが優しくし、ちょっと優しくしたらすごい評価が上がるけど、いつもちゃんと優しい人が優しくしても普通みたいな、ヤンキーが真面目なことしたらすごい褒められるけど、真面目な人が真面目なことし続けることに対しては評価がないみたいな、この社会に対してずっとアンチテーゼを抱いているんですけれども、まあ昔その後輩がめちゃくちゃ遅刻してきてライブに、でまあお金もらってやってることやしね、学校の授業に遅刻したらそいつだけがね不利益を被るだけですけれども、やっぱりお金を払って来てるお客さんがいらっしゃるライブに遅刻してくるってことは良くないから、まあそうやって私はでなんかヘラヘラしてたんですよね、結構なんか許されへんくて、もうあかんでみたいな感じのこと言ったら、まあその後輩がなんか違う人とかに怒られましたとかって言って、でその人があいつは真面目だからなんかまあまあ気にするなよみたいな、なんかその真面目し、なんかそのもうそうやって遅れてくることこそが芸人やのにみたいな、その芸人を盾に使ってですね、その社会に対しての不適合をですね、なんていうかな、こう正当化してる、それをずっと許せなくて、あのお笑い芸人でも売れてる人は遅刻しませんし、そんな悪いこともしませんし、ヘラヘラもしませんし、遅刻してもいいよっていう雰囲気を出してるだけで、実際にちゃんとその遅刻しているかっていうとそうじゃないし、やっぱりそこが悪かった人って消えていってると思うんですよね。で東京来て特に本当に思うのは、やっぱりなんか頑張ってる芸人はめちゃくちゃ頑張ってるから、で頑張ってる芸人からやっぱりちゃんとこう結果が出ていってるというかなぁと思って、でそういうのをなんかそのこのね途中のね人生をめんどくさいっていうエッセイがあるんですけど、これは、まあ、ちょっと、ルーズな同僚にちょっとちゃんとしなあかんでみたいな感じのことを書いてくださってるんですけど、もっともちろん面白くで、こっちサイドの創作をしている人たちがなんか遅刻あかんなとかこうルーズの部分あかんなってちゃんと怒ってるところってあんまり見たことないというか、学校とか、まあ、社会とか私が社会人やった時とかっていうのは結構そういうので怒られてる人とか見たけど、芸人になった瞬間になんか遅刻してもなんかそれをどうにか面白くするみたいな方向に舵を切りすぎて、その遅刻という悪事に関して反省する余地を与えないことが結構多いというか、なんかそれでも許されてしまうみたいな感じのことが多いというか、でそのそういう遅刻だったりとか、まあなんていうかな、なんかあんまりうまくやらなかったというか、まあ不義理だったりすることを許せない人 私ですね。許せない人は頑固者やったりとか老害とかって認定されたりとかするっていう経験が結構多くて、だからなんか私がおかしいんかなって思う時がすごくずっとあったんですけど、こういう萌柄さんの本とか読んだ時に、あ、いやいやと、頑張ってるやつが頑張ってるでいいんやと、ちゃんと時間通りに来るやつが報われていい部分いいし、そのなんていうかな、なんかやってるやつがやっぱ評価されていくんだなっていうのは思いました。私はまあなんか自分がすごい物ごっつい飛び抜けて、その遅刻していいレベルの才能があると思えないので、私はその締め切りだったりとか遅刻だったりとかできるだけしないようにとか言いながら、この間渋谷を迷いまくってロフト9にたどり着けなかったんですけれども、まあまあそれはそれでちゃんとあかんかったなって反省してますし、それを笑いにはしようとは思わないんですけれどもなんかそういう部分でちょっとこう乖離してんのかな、世間とっていうか、なんか自分が今いるフィールドと乖離してんのかなって悩むことが結構あったんですけれども、いや実はそうじゃないんだよっていうところを、なんかそうやって悩むこともやっていいんだよ、悩んでいったらいいんだよっていう部分で、なんかいつも元気づけられたり、でも失敗してることもあるから、萌柄さん自身も失敗してることもあるよっていうことをずっとこう力なんていうんですかね、こう支えてくれてる 自身の経験をもとにこう言って、なんか支えてくれているような安心感みたいなのがあって、だから大好きですね。いつかどっかでねお会いできたらなとか思ったりもちょっとしちゃったりしますけれども、もう本当にさらさらと読めながらも結構深いっていう感じのエッセイなので、ぜひとも手に取って読んでみていただいたらなと思います。はい、以上女本話でした。ありがとうございました。